問わず語りの神田伯山。子供の頃、私にとってラジオは大人の本音が聞ける場所でした。今ならネットで本音は溢れていますが、人に届く本音、言葉を選んだ本音を聞けるのは、私にとってラジオだけだったと思っております。そうそう、大女優の白石加代子さんと共演した怪談ボタン道楼の公演が大盛況のうちに幕を閉じました。ただ一個問題がありまして、1000人のお客様が入るところ、全部パンフレットを作ってしまったので、476部余りました。大量の在庫を抱えてしまいました。地獄、作りすぎた。ラジオの友は真の友、問わず語りの神田伯山、始まりでございます。はい、こんばんは。江南市の神田伯山です。そして目の前にいるのは笑い屋の重藤くんです。ということでね、どうしよう。いや、これでも一応神さんが主催で神さんの判断で、俺の意見ではなく、1000人のお客様で、逆に言えば500数十部買ってくれたのだって奇跡でしょ。半分以上買うってすごいことじゃん。だけど476部。これ一部1300円なんだけどさ、この公演のみでしか売れないじゃん。だってこの公演のパンフレットだから。どうすんのこれ。だからこれは1000円にして俺のサイン付きで新宿末広亭から売るしかないんだよ。末広に白石加代子さん全然出ないですけど、全然出ないけど売ってくしかないでしょ。どうすんだろうね、マジで。いや、ちょっとこれ困っちゃったな。で、別に神さんが悪いわけじゃない。神様優しいから、やっぱ絶対これ、まあぶっちゃけてですね、この公演がですね、後でこの概略は言うんですけど、1公演が昼夜公演で500キャパだったんですけど、すごいのがお一人様1万円なんだよ。うちの主催では破格のものすごい値段なんですよ。で、しかも何でしょう、25歳以下は1000円っていう、これすごくない？1万円なんですよ、一般。25歳以下1000円っていうですね。まあ、うちらの興行はですね、若い人を育てなきゃいけないっていう、若い人の聞く耳とかを育てなきゃいけないっていう、それがあって、1000円で来てもらうみたいな。だからまあ、なんでしょうか、理想的だよね。老人から金を取って若者に回すっていうね。今の政治と真逆なことやってますから、ものすごい理想的な。もう本当に、ただ理想的じゃないのは、パンフレットが待ってるっていう。しまったーっていう。まあ、十分なんだよ、これでも。どうしたらいいの？だってさ、考えたらさ、重藤のさ、アクリルキーホルダーとかもあれ6種類ぐらいあったでしょ。1800作ってさ、1500余ったんだから。狂気だよね。で、今回の公演のちょっと概略を言うとすると、怪談ボタン道楼つってね、三遊亭圓朝という幕末から明治に活躍した落語家が、創作したボタン道楼って、まあこれお芝居になったりとかさ、いろんなジャンルでこうなってるから、まあ結構有名な話だと思うんですよ。カランコロン、カランコロンってね、幽霊がこう、訪ねてくるみたいな感じな。で、これをやろうってなったんだけど、もともとは、作家の夢枕漠さんっていう、まあ、陰陽師とかで有名だよね。で、あと、俺は好きなの、ガローデンとか。で、俺、漠さんとちょっと関わりがあったりしたんだけど、もともと漠さんが、白石加代子さんっていう大女優の方とお仕事ずっとしてたの。で、白石さんを、もうほとんどの方知ってると思うんだけど、オードリーとかさ、山里さんかなんかで、だが情熱はあるっていうので、そこでもお出になってたよね。あと、俺の最近見たのだと、ジョジョの奇妙な冒険って映画の中にも白石さん出て、もう出てくるだけで、白石さんがこう食っちゃうみたいな感じの、独特の空気がある方じゃないですか。だから、夢枕漠さん曰く、白石加代子さんっていう女優はどういう人かっていうと、電話帳を読んでも怖いっていう。すごいよね。夢枕漠さんがオファー受けたんだって。ある人を介して白石加代子さんとどなたか講談の人とコラボしたいと。ついては漠さんなんか知ってますかって言った時に、俺と漠さんもう知ってたから、あ、じゃあそれ神田伯山さんがいいですよみたいな感じになってさ、ああそうですかって。で、もともとは夢枕漠、白石加代子、神田伯山でやるって感じだったの。で、とにかく演出がこれどうすんだみたいな感じになった時に、じゃあ漠さんが、じゃあぜひ演出やってくださいみたいな流れになって、で、あれよあれよとするうちにさ、なんかどんどんどんどん人数のコラボが増えてって、なんか清本と、あと文楽と、 あと、トキワズもコラボするっていう。ものすごい金かかるわけよ。パンフレットは後に売れないのに。で、しかもそれもさ、ただのさ、その文楽とかじゃなくて、竹本織太夫さんっていう、その文楽の太夫のホープだし、今後の文楽界を間違いなく背負うであろうって言われてる男が、なぜか出てくれるっていう。で、他にも、清本英寿太夫って、これ役者の尾上右近さん、このラジオリスナーでもあるさ、右近さんが清本として出てくれるって。で、あと、ほんと、重藤のさ、兄貴分である、和英太夫さんって方が、もう、なんか台本とかもさ、今回の清本時和図とかそういうのも全部書いて、やってくれるって言うんだよ。でさ、もう皆さん多分ラジオリスナーも、まあ、このラジオ聞いてる方ですから、多少ね、講談とか落語に関しては、お詳しくなられてる人も多いと思うんですけど、正直、清本とかさ、時和図とかさ、文楽とか言われてもなんかわかんないじゃん。それがね、パンフレットに全部書いてある。パンフレットに、時和図と清本の違いとかめっちゃ書いてあんの。まあだから最初は両方とももうほんと米津玄師とかあいみょんみたいな流行ってる三味線のものがこうだんだん枝分かれしていくみたいな感じの中の一つで、だからなんか多分ラジオリスナーが分かりやすく言うと、そうですね、新日からこう枝分かれしてって第一次 UWF 第二次 UWF からのリングス U インター藤原組に分かれていくみたいな。で後にやっぱりそのなんていうのかな、パンクラスにもなってったりとか、そういうことですよね。で、パンクラスの活躍した鈴木みのるさんはまた新日に戻ってみたいな。今ではゴッチ式パイルドライバーをやってたり。で、このゴッチっていうのはカールゴッチっていう。このカールゴッチはとか、これが全部このパンフレットに書いてある。カールゴッチとは何なのかっていう。お得すぎるよ。で、まあ、やるってなってさ、一週間前ぐらいから、その、合同稽古みたいなの始まったのよ。で、俺、神さんが主催だからさ、神さんがいろいろなこともやってくれてんだけど、神さんもなんかすごい、緊張感ある感じなのよ、家でもさ。で、俺さ、忙しかったからさ、9月、10月と、まあ、オールナイトとかもなんか他の仕事とかもあってさ、なかなかこのボタン道路にかかれなかったの。で、俺事前に神さんに言ってたのよ。これバクさんのバージョンのボタン道路だけど、わかってるよねっつって、俺神さんに言ったの。わかってるよっつって。あなたは、絶対台本覚えてこないでしょって。だから、ちゃんとバクさんにも言って、もともと講談にある感じの台本に、ちょっとバクさんの演出みたいなのを足してるから、あなたにはもう腹の中に8割9割ボタンドールよくやってるから、入ってるものだから大丈夫よって言われて、よくわかってる!よくわかってるなーつって。おいでさ、1週間前だよ、公演の。で、俺腹に入ってるから、よーし覗いちゃおうかなーなんて覗いたんだよ。したらさ、バクさんの台本面白いのがさ、なんかいろんな細かい演出があって、俺が出てくるとこあんじゃん。着物着て、ちゃちゃちゃんちゃんちゃんって、その座り方、その座った時の感じとかも演出で出てんの。1976年6月26日、日本武道館でモハメド・アリと戦うため、リングインした折の猪木のように肝は座っている感じで、神田伯山登場。どんな感じだよっていう。どんな演出だよこれと思って。俺何ちょっと猪木さんみたいに顎突き出して出てきた方がいいの？俺が猪木さんみたいにガウン着て藤原組長に、藤原俺勝てるかな、勝てますよ社長っていう、そのくだりも入れなきゃいけないの？モハメドアリ戦を前に緊張しているアントニオ猪木だよな、勝てるよなっていう、あの猪木の社長でもこんなこと言うのかっていう、その回想も含めて結構大変だな、おい、と思って。で、合同稽古ですね。うちのさ、三人の弟子、梅の城、青の城、若の城の前座たち連れて、ボーン入ってったの。したらもうさ、もうびっくりしたな。30人ぐらいいるんだよ。白石佳代子さんっていう大女優、夢枕幕という大作家、後のもう文楽を支えるであろう、で、現時点で支えてる織太夫さん、そしてもう若手の役者としてブイブイ言わせてる右近さん、で、その他にも重藤のさ、和英太夫さん、歌舞伎研究者でもある、それから玉三郎さんの太鼓やってる人とか、もう黒子の人とか、もうめっちゃプロフェッショナルなのばっかりなの。で、俺だけその猪木の真似して顎でこう、ウィンってやりながら、そこで30人とか入ってきたけど、すぐ顎を戻して、おはようございますっていう、こんな真面目な感じでやんの？マジで？っていう。で、とにかく演出家いないんだから。演出家不在で、一応バクさんがやるってことになってるけど、バクさんがまた優しいからさ、こんなんでどうでしょうって言った時に、いいですねっていう、基本全部いいんだ。バクさん優しすぎるんだよ。だからそれでもっと、じゃあやりましょうなんてなってさ、今いよいよこうなんかやるわけ。一応台本ね、台本読みながらこうやったり一週間前ですよ。で、 いよいよ2日前かな、公開稽古で言われたのが、白山さんと、白山さんね、このセリフだけはどうしても言ってほしいんですよっていうセリフがあって、まあ8行ぐらいの、これもバクさん完全オリジナルで、俺腹に入ってないのよ。腹に入ってないやつだと思って。一番最後のクライマックスのところなんですけれども、なんかこのセリフがね、いくら愛した女であろうと、自分の命と比べたら、やはり大事は我が身のこと、おつゆ、すまぬというセリフがあるんですよ。で、この後7、8行あるんですけど、これどういうことかっていうと、ボタン道路をご存じない方のために言うと、おつゆと新三郎っていうのが、まあ、恋人同士になったんですよ。で、ところが、おつゆっていうのは17歳、新三郎は21歳なんだ。両方いい男といい女なんですよ。で、ところが、おつゆが若くして流行り病で亡くなってしまうのね。で、お女中のおよねって年頃31の、それも看病疲れで同じく亡くなってしまって、幽霊になって年中、その新三郎のところにカランコロンってやってくるわけ。で、新三郎はいろんな人に言われて、あれ幽霊だぞって気づいて、お札をこう、ペタペタペタペタ家に貼ったりとか、海音如来のお仏像を肌身離さず持ってるから、もうとにかくおつゆが入ってこれないわけだから、あの札を剥がしてくれっていうのを萩原新三郎のその下男下女に言うわけですよ。したら100両持ってきたら剥がしますみたいな、私たちもまあ万が一萩原様に何かあると100両あったらっつって100両を幽霊が持ってきて、友蔵っていうその下男がペッとお札剥がしたらもう入ってきちゃうじゃん、新三郎のところに。でその入ってくるもう一番のクライマックスですよ。で幽霊にもペタペタお札貼ってたんだから入ってくるわけないと思ってたのに入ってきちゃった。でところでこの未練のセリフを言う、おつゆすまぬ、そなたには惚れていたんだみたいな、これだけはものすごい大事だからお願いしますって。でおつゆ役のこれも白石佳代子さん、これももう腹の中に入れる。もう前半は朗読なんだけど、後半はもう女優として腹に入れて、恨みがましいセリフを新三郎に言う。でまた俺が新三郎としてうわーってその笛を言われてバッタと倒れて死んでしまうみたいな流れになるわけで、最後講談でフィニッシュみたいな。だから要するに説明すると、俺のセリフがあって、白石さんのセリフを受けて新三郎が死んでしまう、うわーっていうのに行くわけよ。まあ、こういう流れで行く。だけどその前日の段階で白石さんがセリフが入ってないのよ。その白石さんが俺に恨みがましいね、新三郎に対して言うセリフがちょっと入ってなくてですね、そのセリフを受けて俺も喋っていくから、これ白石さんのセリフ出てこないとシャレにならないじゃん、止まっちゃうじゃないですか。でうちのかみさんせっついて、もしあれだったらプロンプターつってね、後ろに何々ですよっていう人を入れるのは当然として、なんかイヤホンかなんかで入れていただいてもいいですよみたいな、かみさんを通じて言ったら、白石さんはやっぱりは大丈夫です、一日で必ず入れますんで安心してくださいっていうふうにおっしゃったのよ。でいよいよ当日を迎えるわけで、1時始まりなんだけども、9時集合ぐらいでさ、でマイクチェックとかしたりとかしてさ、俺もう初めてそこでパンフレット見るんだよ。後になってあまりに余るパンフレットで、白石さんにもご挨拶して、もう清本の人、時和の人、文楽の人とかで、重藤もさ、時和として幸太夫として参加してると、初共演だよ。大事な大事な共演じゃん。でまた昼がさ、大事なさ、お客さん来るんだよ、野添陳平先生と高田先生、もう信じられないぐらい甘いお菓子を差し入れ、嬉しいんだ。あれ 100g でな、重藤468キロカロリーだよ。もう野添陳平先生、高田文雄先生に見せるこれっていうのを褒めてもらいたいと思って、昼がパーンって開幕すんので、まず第1幕俺が言うんだよ。で俺の講談が始まって25分ぐらいやって、白石さんが25分ぐらいの普通のコラボで始まるわけで、俺がスッと出てくの。俺ももう顎を尖らせながら出ていこうと思ったんだけど、ちょっとさすがにこれ意味わかんねえなと思って普通に言ったの。したら後でなんかその文楽の楽屋とかでさ、モニターで見てて、白山さん顎尖らしてないやないかっていう、みんな大阪の方だったりするから、なんやこれっていう、いや尖らせないだろ普通に。で普通にこう上がってって、今日は階段ボタン道路にお越しいただきましてありがとうございます、まずは枕といってね、いろんなちょっとお話をして、すっと本編の方に入っていきますが、あんまりこの枕といってね雑談が多いと、山崎正義さんみたいになってしまうので、ドカーンって受けるんだよ。富裕層だから心にゆとりがある、そういうような富裕層、1万円で、お後にさ、トゥントゥントゥントゥン、トゥントゥントゥントゥンっていう百物語って白石さんがライフワークにしている朗読のやつのオープニングテーマ流れるわけ。トゥーテテテテテテテ、ほとんど同じような感じで、タカダっていう感じで白石さんが、かっこいい感じで出てくんだよ。 で白石さんがまたさ針扇持って前に尺台置いてさ俺の作った針扇でいい音ですねなんつってやってくんだ。でもう白石さんもう大女優だからさ現れてニコって笑っただけでお客さんがふわっってなるのよ。でそれがもう手に取るようにわかんので、慣れない針扇を打ちながらこれまた音がいいんだ、え俺のそのまま続きをやるんですよ。友蔵お峰っていう下男下女がさあのこれどんなんだ幽霊が来ちゃったけど萩原様のお札剥がしていいかなみたいなのを滑稽にやるわけ。でそれも袖で聞いてて勉強になっちゃってさあこうやってやんのかなんて思いながらまず幕が閉まるわけ。25分休憩ですよ。なぜならパンフレット売りたいから多めの休憩で、それでもってパンフレットの売れ行きはその時はまだいざ知らず。第2幕これがすごいんだよ。昼と夜でね、夜の方が掃除でよかったんですけど、昼の方が唯一いいところがあったのが、第2幕がふーんって幕が上がった瞬間に、清本時和連中6、7人がかっこいい感じでライトアップされて横に座ってるでしょ？それ見た瞬間に、うわーこういう演出かーみたいな感じの、あのドカーンっていうすごいよな。ヘンゾ・グレイシーと田村清が戦った。あん時に U のテーマが流れた時ぐらい、同じ現象が起こったの。俺このラジオで4回か5回こすってますよ。でその後すごいんだよ。もう本当にボタン道路って大体高段に移植されてるもんだと長くて50分ぐらいなんですよ、お札剥がしのとこね。それ2時間弱って前代未聞の公演。もう清本の美しい音色ね。で俺ウコンさんって役者の方っていう印象が強かったけど、もともと清本の血筋なんだよね。だから二刀流なんですよ、大谷翔平みたいに。で清本のウコンさん改めて聞くの初めてだったの。ものすごいいい声、びっくりした。こんななんか天使のような歌声っていうのあんのかなっていう。で重藤も一生懸命やってていいんだこれも。で和英太夫さんも良くてさ、でお後にこの文楽の織田が出てくるの。で、織田優その兄弟でやっててさ、三味線を弟が弾いてって。で、またもう織田優さんが笑うだけで金取れるわ。本当に、うっふっ、うっふっ、うっはははは、っていう、これの20倍ぐらいうまい感じ。これを1分ぐらい笑うんだよ。織田優すげえなっていう。で合間合間に俺も出てったりするわけで、スポットライトが尺台に当たると俺が喋り始めるみたいなきっかけではあるんですよ。でまた白石さんの方にバーンって行ったら白石さんが喋り始める。もう後半の方は白石さんは朗読じゃなくて普通に女優として腹に入れて喋ってるわけよ。でどんどんどんどん進んでいくんだ。でお客さんのもう熱狂ぶりが結構ピークに達したのが、ウコンさんが本当は清本だけで参加の予定だったんですよ。え、ところがなんと文楽の織田優さんが出るってことになったら、文楽ってさ普通こう太夫がいて喋る人ね語るって言うんだけど、でそこの近くにさ人形があるじゃん。人形で文楽ってそっちのイメージの方が強いじゃん。でこの人形を人間でやるのを人形ぶりって言うんですけど、ウコンさんがやるってことになった。すっごいね。これで普通文楽の人形相手に織田優さんってのずっとやってるんですよ。で基本的にまあ歌舞伎の役者さんとですね文楽のですね人っていうのは共演をですねあんまりしないみたいなあって、昔ね幸四郎さんね数十年前にした時にですね、文楽界が大揉めに揉めるっていう、まあいろいろまああるんです。いろんな事情が、細かいことは全部パンフレットに書いてあるから、だからやらないんですよ。本来ならやらない。だから見る人が見ればわかる。ウコンさんが人形ぶりで、織田優さんが太夫をやるっていうことの凄さを、やっぱその1万円払ってる富裕層はほとんど知ってんの。だから、ありえないことが今目の前で起こってるわけ。織田優が太夫やって、ウコンが人形ぶりで、人形の役やってるよって、そこに白石さんも混じっておかけ。そのコラボたるや、今までみんなが見たかったけど見れない光景が目の前に現れたのよ。まさにアントニオ猪木 VS ジャイアントババみたいな。ババがずっと拒んでんだから。ババさんやりましょう一緒にっていう。いつか漢字やろうっていう。そこでは握手するけどババは嫌がるよねっていう。その夢のアントニオ猪木ジャイアントババね、とにかく夢のコラボなんだよ。もう多分後にない白石佳代子織田優もうウコンの人形ぶりっていうありえないものを見て、その価値の分かるやつらがお金で払ってきてるから、うわーってなって、その盛り上がりで、その友蔵に扮した尾上ウコンがその一生懸命人形になりながらもそのお札をペリッと剥がすわけ。そん時のドカーンっていう興奮ってないんだよ。これぞコラボの醍醐味。まさかウコンが清本だけかと思ったら、人形ぶりで役者としてやるじゃんっていう、その興奮がうわーってなって、で、また俺も負けちゃいられねえって言って、講談でさ、で、その、バクさんが言ってたところだ。
白山さん、あの8行だけ、あの8行だけ新しく加えたのを必ず言ってくださいね、必ず言ってくださいねってセリフがどんどんどんどん近づいてくんので、梅之丞って言って、うちの弟子が今も清本とか常磐津が演奏してるから、ここでっていうタイミングで俺が袖からスーッと尺台のところまで歩いていくわけよ。でスポットがパンって当たったら、さっきの漠さんの大事な大事なセリフ、いくら愛した女であろうと自分の命と比べたらやはり大事は我が身のこと、おつゆすまぬって、このセリフを言って、白石さんが昨日までさ入ってなかったセリフ、ああ悔しくてたたるわけではございません、ただ愛しい愛しいだけの幽霊にございますって、あと七八行で、そっから俺がうわーっていう流れ、もうこれが見えるわけで、俺がスーッとセッティングして行くわけだよ。尺台の前に座る。でお客さんはもう向こうの時和とかさ、白石さん見てるわけで、スポットくれスポットくれって、俺も忘れちゃうからさ、いくら愛した女であろうと、いくらって言ったらさ、俺もさ、いくらっていうその冒頭の言葉を忘れちゃったりするとパンって飛んじゃうから、ほんといくらっていうのも、ほんといくらちゃんのはーいはーいっていうのを思い浮かべながら、いくらちゃんいくらちゃんいくらちゃん、いくら愛したいくらいくらいくらみたいな。でいよいよ俺のところにスポーンって光が来るなって、俺のとこ来たんだよ。いくら愛したって言おうと思ったら、なんと白石さんが、あー悔しくってって始まっちゃったのよ。俺のセリフの後に言うセリフを白石さんが言い出したの。バクさんの大事にしてた、なんとかこれどうすんだってなってさ、もう後で聞いたら、時和津連中はそのセリフがさ、俺のセリフ飛ばされたってこと知ってるから、みんなドキドキして、これどうなるんだどうなるんだ、だって演出がちょっと変わっちゃったり下手したりするから。で神さんも前で見てるし、バクさんも見てて、バクさん当時の心境振り返って、大変なことになったっていうで神さんは神さんで、後で言ったら、これいい話だよ夫婦の、あの人ならなんとかするって思ったらしいんだよね。あの人ならなんとかするも何も、俺スポット当たったら喋るっていう、もういくらちゃんのはーいっていう、どうしたらいいね、マジでどうすんだって。もうで白石さんは前日に入れたやつセリフをパーフェクトに言うんだけど、俺はその後に、普通だったらそのセリフの後にあーっつって新三郎がたたり殺されてばったりとその場へ倒れる、龍へ顔見合わせてすっとどこかへ消えますっていうのか、バクさんが白山さん、このセリフだけ、このセリフだけ入れてくださいねっていうセリフを、それを遡ってやって、それを入れ込んだ上で、あーっていう風にするのかっていう二択で迷ったの。一度戻るか、そのまま突っ切るかって。でもやっぱりさ、この演出も兼ねてるし、俺バクさんのさ、もう本当になんていうか夢舞台じゃない、まさに夢枕版、階段ボタン道路、あのセリフを言わなければこのボタン道路じゃないっていう風にバクさんが言ってたようなセリフだよ。それを抜かしてなるものかっていう風に思ったんだけど、なんかね、気づいたら、あーって先のセリフ言ってたんだよ。いくら愛した女であろうと全部切って、あー新三郎はばったり倒れ、だから新三郎の未練とかさ、おつゆに対する思い全部カットして昼終わったので、カーテンコールがあった時に、もう白石さんとさ、スーって言って、お客さんわーってなってんだけど、俺さ、カーテンコールの時に役者とか喋ってんの見たことないじゃん。俺まんまん中に立った時に白石さんとペコッと頭下げて、白石さん、先に言わないでくださいよセリフっていう、え、私間違えたっていう、まんざの前で大女優に失礼なことを言うっていう。でもね、面白かったな、そのなんかのドキュメンタリー性っていうか、みんながドキドキして作り上げるっていう。でも夜はね、完璧でした。だから昼と夜で、お客様ね、両方来た人いるんですよ、なぜかね。で、その人たちが言ってたのは、昼はリハーサルかって書いてあったの。夜はものすごい良かったと。昼はなんだれっていう。それに高田先生また来たんだよ。またビバリーでさ、もう美味しいお菓子持ってきたのに、あいつろくなことしねえんだって先生。違うんですよ。いや、俺白石さんのせいにするわけじゃないよ、白石さんが悪いわけじゃない、それはなんか実は照明のあれとかもなんかいろいろ細かくあったんだって後で聞いたら、だから白石さんが悪いわけじゃないんだけど、まあでも昼はやっぱちょっとこうね、やっぱり後でバクさんに聞いたらどうでしたって聞いたら、いや両方良かった、両方良かったんだけど、やっぱ夜が良すぎたと、だから昼がリハーサルになってないって昼来た人に申し訳ないじゃん。まあでも来た人大好評、おおむねね大評判で、まあみんななんかもう歌舞伎とかそういうのを詳しい方たちがお客さん多かったからってのもあるんでしょうけど、まあ評判が良くて、とにかく良かったなっていうふうに思いました。まあ無事にね、まあ昼は無事じゃなかったですけど、 まあ夜はなんとか。ただまあ最終的に全部含めるとパンフレットが476部余るっていう。まあこれはあの俺がなんとか処理して本当に皆さんに感謝のコラボができたということでご報告です。一回 CM 行きましょう。CM です。
問わず語りの神田伯山。
楽しい CM も終わりまして、そう、皆さんにちょっと告知しようかな。ですね、週刊朝日芸能っていう、皆さんもご存知だと思うんですけど、これはですね、うちの AD の持田さんの愛読書です。常に横に朝日芸能があるっていう。で、もう今発売中の合併特大号に私とテリー伊藤さんとの対談が載ってますんで、ぜひね、見ていただけたらと思います。でもね、やっぱいいのがね、このね、やっぱ朝日芸能読者がやっぱりこう、おっちゃんたちが多いんでしょうね。年配の男性が。もうなんかね、三本柱なんですよ。エロと、ヤクザと、紅葉っていう。とにかくね、もみじが綺麗なの。もう紅葉のその電車から見える紅葉が美しいっていう。ぜひね、今、週刊朝日芸能発売されて、女性ちょっとね、表紙もあって取りにくかったりすると思うんですけど、内容はいいこと言ってると思うんで、読んでいただけたら嬉しいです。さあ、番組ではあなたからのメッセージお待ちしております。アドレスは、edo@tbs.co.jp。江戸の綴りは edo になります。過去の放送はすべて TBS ラジオクラウド、そして Apple Podcast、Spotify、Amazon Music、Google Podcast などでも聞くことができます。それではまた来週。お相手は神田伯山でした。ありがとうございます。
あなたの平成間違ってます。平成のすべてを目撃したと自称する町浦ピンクが真相を激白。
僕もモーニング娘。のメンバーとしてデビューする予定やったんですよ。
TBS ポッドキャスト巨子平成毎週金曜日更新。